聖書を満たします。聖書は新約聖書の319ページです。コリント信徒への手紙第1の14章の33節をお読みいたします。新約聖書319ページコリント信徒への手紙1、14章の33節です。お読みします。神は無秩序の神ではなく平和の神だからです。聖なる者たちのすべての教会でそうであるように。今日は神は無秩序の神ではなく平和の神だからですというところから、御言葉を聞いていきたいと思います。昔先輩の牧師先生たちがおられまして、牧師になった時にですね、いろいろなことを教えてくれましたけれども、言われたことは当たり前のことを当たり前にしなさいということを教えられました。正しいことを正しいようにしなさい。当たり前のことを当たり前のようにしなさい。それで、ある先生、石橋先生という大阪教会にいた先生はですね、それができなくなった時に悩み苦しみ、そして変なことをやり始めるからってですね、正しいことを正しくしなさい、やるべきことをきちっとやりなさい。そのリズムが崩れると牧師っていうのはですね、どんどんどんどん変な方に行くよっていう、初めは何のこと言われてるのかよく分からなかったんですけど、よくですねその先生の生き方を見てみますと、やっぱり朝起きてちゃんと聖書を読んでお祈りして、そして、教会堂の椅子を並べて、そしてまた一人一人の信者のことを思ってまた祈ってっていう、それをですね、きちっきちっと毎日されていたなというふうに思います。そう思うとここにですね、教会をですね、この教会を建てられた森先生もそうだったなと思います。森先生がいつもやってたのはですね、何だったかというと、そこの椅子をですね必ず並べておられましたですね。で、そのきちっと横と縦が合うようにというですね、少しの狂いもなくですねやっておられたなと思います。それがですね、何が正しいことをですかとかですね、やるべきことかっていう言われるとですね、そんなことを牧師はするのかって言われそうですけども、でも多分先生たちの信仰に立ってですね、その牧師としての生き方の中にそのことがあったんだろうなと今思うとですね、思います。そう思うと教会のですね、礼拝堂の椅子がですねきちっと並べてある教会っていうのは、いや、そこでやっぱり祈りがなされてるんだろうし、誰かがそれを並べているわけですから、そこにですね、御言葉と祈りがきちっとあるんだ。ですから、いつそこに入ってもですね、神聖な気持ちになりますし、またここで祈りたいって気持ちになる。そのような礼拝堂をですね、整えておくってことが、やっぱり牧師にとっては一つのですね、正しいことですね、やることをきちっとやるという、そういうことではないかなというふうに思いながら、この言葉を今日朝読んでおります。でパウロはですね、コリントの信徒の 教会にですね、集会の秩序ということで今日はこの言葉を語っています。後の方のですね、婦人は教会では黙っていなさいと、その辺はですね、どうも私もですね受け取ることはできないけど、その前のですね、神のですね無秩序の神ではなくっていうのはそうだなと思います。集会の中で予言、異言、教え、啓示、それに伴う解釈などが秩序なく行われていたことをパウロは目にしています。多分そうならないように自分勝手にですね、いろいろな語ることをしないでですね、ちゃんと順序だって、きちっと秩序の下で語りなさいという、そんなことを言っているのでしょう。それはすべてですね、教会を建てるためのものである。それを理解しなさい。そして神様はですね、いつも無秩序の神ではないですね、平和の神だからですね、それをきちっと正しく当たり前に行っていきなさいという、そういう勧告を今日、パウロはしているのではないかなと思います。当たり前のことを当たり前にする、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃいろんなことをですね、いろんな無秩序にせずに当たり前のことを順序正しくしていきなさいという、そのことをですね、今日は教えられているなというふうに思います。しかし当たり前のことを当たり前にしていくってほどですね、難しいことはないなというふうにも思います。福島にですね、高校がありまして、震災の後にですね、支援活動に行った時があります。ミッション系のですね、高校だったんですけども、 ちょうどその震災の前後にですね、高校の中の改革っていうのを始めたのだと、まあ、あの院長のですね、シスターがおっしゃっていましたですね。どんな改革をなさったんですかって言うとですね、その自分の子ですね、高校の生徒がですね、どうもですね、まあ、なんて言うんですか、これから生きていく中でですね、何かですね、もっとしっかりした指針というか、まあ、それは聖書のですね、御言葉の指針はあるんですけども、生き方の中に何かないだろうかという、まあ、そんなことをですね、考えてですね、まあ、その先生は多分ですね、7つの習慣というあのベストセラーになった本に出会われたのでしょう。でそれをもとにですね、もう一度この自分のですね、与えられた高校をですね、改革しようと思われたという、僕は初めてその時に7つの習慣っていう本があるんだなというですね、ことを知って、僕も早速です、ね、読んだけど、そうだなと思いました。まあ、あの共通するですね、7つの法則、それは何かっていうと、主体性を発揮するとか、目的を持つとか、重要事項をですね、優先するとかですね、まあ、理解してから理解されるとか、相乗効果をですね、発揮するとか、まあ、また勉強を続けるとか、まあ、そんなことがですね、7つですね、人間にとってですね、これから生きていくに大切なことの7つというのが、それぞれですね、まあ、書いてあって、まあ、分かりやすくすると、主体性を持って自分で決定して、ゴールを決めて、優先的にそれをやっていって、自分を磨いていくとか、まあ、そんなことなんでしょう。ただそれがですね、その校長先生が、まあ、院長先生が言われるのは非常に難しかったっていうんですね。何が難しかったかというと、一番最初に主体的に決めるっていうかですね、自分で決定する、ここが一番ですね、まず大変だったんですね。でもそれは当たり前のことでしょと思うんだけど、なかなか自分で決定できないというんですね。まあ、それをですね、自分で選択決定しないので次がですね、やっぱり進んでいけないというですね、そんなことをですね、お話ししてくださって、まずは自分で選択をする、それはどういうことかという、ですから授業に出ようが出まいが、それは自分の選択 で今日自分がその授業をですね、選択しなかったら次は自分は何を選択するのかっていうのを考えなさいみたいな、へえと思いながらその話を聞きまして、でその後にですね、行ってないので、その後その高校はどう変化していったかなって、でそれの中、途中にですね、東日本大震災があったので、それを通してどう変わったのかなっていうのを、またいつかですね、聞きに行きたいなと思いますし、まあ、その高校がですね、生徒たちだけでなく、教職員はじゃあどう変わったのかなとかですね、そんなものを一回聞いてみたいなというふうに思います。でも、当たり前のことを当たり前にするっていうですね、まあ、自分でですね、選択していくというですね、まあ、それは祈りつつ選択しなさいということだと思いますけども、まあ、パウロはですね、神は無秩序の神ではなくというふうに言います。まあ、世の中には多くのですね、法則とかがありますけども、しかし神様は導きの中にあるですね、その神様のですね、秩序というのがあります。それは一体何だろうということをですね、今日も考えながらですね、祈りつつ自分の人生を選択していけたらというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださって、今日も私たちは生かされています。どうか神様から与えられている当たり前のことを当たり前にする生き方、そのことが何であるかを考える一日とさせてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に送信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテン保育所、大乳幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故や怪我や災い、また新型コロナ禍から守ってください。苦しんでいる方々、病床におられる方々、また死に直面しておられる方には、イエス様が共に寄り添っていただいて、どうか主よ、癒しの御手がその方々に述べられますように。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今朝のお祈りをいたします。天の父よ、この一夜、あらゆる災いと危険から私たちを守ってくださったことを愛する御子イエスキリストによって感謝します。 この日もまた罪とすべての悪から私たちを守り、私たちのすべての行いと生活とが有念かなように祈ります。それは私たちの体も魂もすべてのあなたの御手にお任せするからです。どうか歩いてきが私たちにかなう力を振るうことができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなれまなり。祝福いたします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たちと共にあるように、父と子と聖霊の御名によって。
お会いの歌を歌います。お会いの歌は379番の1番から4番までを歌います。379番の1番から4番までです。